それは多くの人から誤解を受け、つまずきを与えるようなことがあっても、それでも罪人と呼ばれるそういう人々に近づき、また当時辺境の地と呼ばれるようなそのガリラヤの人々を弟子として招き入れ、その父の愛を、その愛が注がれるところに私もおる、決して離れない、その父が愛されたように私もあなた方を愛した、あなた方も互いに愛し合いなさい、そう言われるんです。しかもこの方は私たちのために十字架にかかられた、そのことを13節ではこのように表現しておられます。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。この愛はまさに十字架の愛です。十字架以上に大きな愛はありません。これよりも大きな愛はない。その十字架の愛を、友のために自分の命を捨てること、そう言われました。そしてイエス様は弟子たちに対して、私はもうあなた方をしもべとは呼ばない、私はあなた方を友と呼んだ、こう言われます。この友というその言葉に対して、思い浮かぶある一つの逸話といいますか、話があるんです。まだドイツが東西に分かれていた時、つまり社会主義国家がヨーロッパに存在していて、ロシアではなくソ連であった時で、その東ドイツでしばしばこのように語られていたそうです。私たちはソ連を平和の友人と呼ばないで、平和の兄弟と呼びます。それはなぜだかお分かりですか？友人ならば私たちは選ぶことができます。しかし兄弟は選ぶことができません。ソ連とドイツ、東ドイツの関係はまさにそうだったと。つまりソ連という国に東ドイツはかなり屈服、服従させられている、そういう歴史があった、何せドイツが真っ二つに分けられて半分ソ連の統治だよ、国が半分に分かれ、そしてその主義の上に従わなければならない、自由ではない、その相手を選べない、そういう東ドイツの悲しみを語るエピソードです。友人ならば選べるでしょう、しかし兄弟は選べません。そうするならイエス様は私たちをやむを得ずではなく選んでくださったんだ。それがしもべと呼ばず友と呼んだ、その友のために命を捨てる、もちろんこれも選ばれたんだ、命を捨てるということを自ら選んだ、そのようにあなた方を愛した。確かに父なる神様は罪の贖いのために十字架にかかる、そのことをイエス様をその犠牲として選ばれました。やむを得ずではなく愛のゆえに一番大切なものを犠牲にする、これはまさに神様の選びです。そしてイエス様はその神様の愛に応え、そこにとどまり続けました。だから本当にとどまるというのは、分かりました、あなたのもとにいますではなく、あなたの愛、私がその犠牲になるという、そこにずっと従い続けます。だから神であることをして人となられ、十字架に至るまで積極的にやむを得ずではなく喜んでそこに進んでいきます。そして出会う一人一人、 私は積極的にその人に近づき、絶えず十字架の愛を示し続けます。あなた方もそのように互いに愛し合いなさい。その愛を私が積極的に自分を捨て、あなた方に近づいていったように、またあなた方も近づいていきなさい。私があなた方を友としたように、あなた方を選んだように、またあなた方教会をクリスチャンを、私は誰かを愛するその使命を持たせ選ぶ、あなた方もまたその選びを信じ受け止め、自らあの人の隣人となる、あの人にこのキリストの愛を伝える、積極的に選んでその愛のうちにとどまり続けなさい。教会がここにあるから、そこに私はいるから、そういう運命論ではなくて、イエス様が不思議な神様のご計画によって、神様ご自身もイスラエルを選び、その地を選ばれたように、イエス様もまたユダヤの地を選び、ガリラヤの地を選び、自由に積極的に一人一人を選んで愛されたように、私たちも不思議なように、そしてこの舞鶴福音教会も不思議なように、この水敷の地が選ばれ、この教会に選ばれ、それぞれ、まあ、両親が通っていたからかもしれません、あるいは転勤によってなのかもしれません。そこにでもイエス様が愛されたようにという、神様が選ばれたあなたをこの舞鶴福音教会に選ばれ、また舞鶴福音教会もこの溝知りの地に選ばれ建てられたのだ。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を建てた、また私が舞鶴福音教会を選んだのである、そして舞鶴福音教会を建てた。それは行って実を結び、その実がいつまでも残るためである。主は私たちに語られるんです。イエス様を選ばれ、ガリラヤの地に、ユダヤの地に建てられたように、私たちも建てられているんです。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。この御言葉によって語られる、よく語られる一つのエピソードがあります。今からもう60年以上前の話ですが、世界でタイタニック号に続く史上2番目の海難事故、青函連絡船の東山丸事故の事件です。最初鹿児島に上陸した台風15号が時速100キロというものすごいスピードで、日本海側からまた北海道に駆け抜けていく。それで当時は北海道と本州をつなぐのは青函連絡船しかありませんでしたから、その台風がすごい速度で抜けていく。だから最初青函連絡船は抜けていくのをずっと待っていて、午前中は休校となっていたんですね。そこにアメリカ人の宣教師ディーン・リーパーが、ちょうどその同じ9月にアメリカから、まあ、一時休暇、1年間の休暇を終えて再び日本に使わされ、そして最初北海道の YMCA を回る、その後仙台に行く。そのために彼もまた函館の地で青函連絡船を待つ一人だったんです。このディン・リーパーがどうして日本に使わされるようになったのかというと、もう第二次世界大戦中に、まあ、アメリカで召集令状を受けた。ところが彼は武器を持ちたくはない、何か道はないかという時に、海軍の日本語教育機関